さあ引き続き人の働きを読んでいきたいと思いますが、今週は22章です。第3回伝道会議を終えたパウロはエルサレムに到着しますが、まずはエルサレム教会にはパウロはとても歓迎されました。しかし教会外のユダヤ人、そこにはアジアからちょうどお祭りを祝うために巡礼に来ていたユダヤ人からパウロが神殿の中に異邦人を連れ込んでいると訴えがなされ、その訴えにより神殿中が、まあエルサレム中が大騒ぎになるわけです。そしてパウロは捕らえられ、ユダヤ人たちから危うく殺害されそうになりましたが、それが先週のちょうど読んだ21章の箇所でした。しかしそんな騒ぎを聞きつけた近くに駐在していた千人隊長ローマ軍が割って入り、なんとかパウロは命拾いをするわけですが、そこでローマ軍に捕らえられてしまうわけです。そしてそんな捕らえられたパウロがその千人隊長にあるお願いをします。それが21章の39-40ですが、パウロは答えた。私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で歴史とした町の市民です。お願いです。この人たちに話をさせてください。お願いです。この人たちに話をさせてください。そして千人隊長が許したので、パウロは階段の上に立ち、静かにするよう民衆を手で制した。そしてすっかり静かになった時にヘブル語で次のように語りかけたと。まあ、捕まえられてしまったパウロですが、千人隊長に何とか私に話をする機会を、チャンスを与えてくださいと願ったところ、その、千人隊長から許しをいただき、きっと千人隊長と話していた時はパウロはその時の共通語、共用語であったギリシャ語を話していたと思うんですけれども、今度はユダヤ人の聴衆を前に、民衆を前にヘブル語で話し始めるわけです。それが今日読んだ22章の一節からになります。兄弟並びに父である皆さん、今から申し上げる私の弁明を聞いてくださいね、兄弟並びに父である皆さん、私の同胞であるユダヤ人の皆さん、私の話を聞いてくださいとここで語り始めるわけです。そして今日はこのパウロの弁明から4つのことを、見ていきたいと思いますが、まあ、1つ目はここにいる多くのユダヤ人と同様、パウロもとても熱心なユダヤ人であったということ。そして弁明の二つ目が、そんなパウロがある方と出会った、それがイエス・キリストというお方にパウロが出会ったというお話。そして三つ目、その後にアナニアという方から受けた、助け援助。そして最後にパウロが神殿で見た幻についてお話をしています。この4つのポイントです。まあ、このパウロがどのようにキリストに出会ったのか、今日読んだパウロの弁明はだいたい人の働き8章から9章に書かれていまして、私たちも以前ご一緒にお読みした箇所でもあります。しかし今回はパウロに起こった、自分自身に起こった体験談、そして証として多くの皆さんに語っているわけです。そして何よりもパウロに対して、怒り、彼を殺そうとしていたユダヤ人たちに対し、私は決してあなた方の、まあ、私たちユダヤ人の律法慣習を無視しているわけではありませんと、私も皆さんと変わらないユダヤ人です。いや、もしかしたら皆さんよりももっと熱心なユダヤ人であったということを伝えます。3節ですね。私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の律法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでした。そしてこの道 迫害し、男でも女でも縛って牢に入れ、死にまでも至らせました。今日の皆さんと同じようにとパウロは言っていますが、パウロは生まれはタルソという、小アジアの海岸に面する、町で生まれましたが、でもそれからこの町、すなわちエルサレムに来て彼は育つわけです。そして育つ中でガマリエルというとても有名なラビ、まあ、立法の専門家に厳しい教育を受け、そして勉強していた非常に熱心なユダヤ教徒であったわけです。そして皆さんもご存知のようにあまりにも熱心なゆえに、まあその当時この道と呼ばれていた、まあ教会、クリスチャンたちをその熱心さのゆえに迫害するほどであったと。そしてその様子は使徒の働き8章で私たちは読みました。しかしそんな熱心なユダヤ人であったパウロに大きな転機が起こります。それが二つ目のポイント、イエス・キリストとの出会いです。まあ、初めはその熱心さゆえにむしろキリストの教会、弟子たちを捕らえ、迫害するためにユダヤ人の指導者たちから命令を受けて、シリアのダマスコに行く途中での出来事です。シリアのダマスコ、タバスコではないです、コストコでもないです。はい、あれ、私が、道を進んで真昼頃ダマスコの近くまで来た時、突然天からのまばゆい光が私の周りを照らしました。7節、私は地に倒れ、私に語りかける声を聞きました。サウロ、サウロ、どうして私を殺害するのか。8節、私が答えて、主よ、あなたはどなたですかと言うと、その方は私に言われました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスである。まあ、突然天から降り注ぐ光に覆われたパウロは、その光の中でイエス・キリストと出会い、イエス様の声を聞くという劇的な体験をします。そしてそこで照らされた光のためにパウロは目が見えなくなり、手を引かれながらそのダマスコまでなんとかたどり着いたという出来事です。そして3つ目、そのダマスコで出会ったのがアナニアという熱心な、ユダヤ人クリスチャンでした。そしてそのアナニアがパウロに助けを与え、パウロは再び目が見えるようになりますが、その時にアナニアはパウロにこう言うんです。彼、アナニアですね、こう言いました。私たちの祖父の神はあなたをお選びになりました。あなたが御心を知り、義なる方を見、その方の口から御声を聞くようになるためです。あなたはその方のためにすべての人に対して見聞きしたことを証しする証人となるのです。いいですか、パウロはただアナニアに助けられただけではなく、そこであなたはこれからは、あなたが今出会ったイエス・キリストを証しする証人として、キリストを伝えるものになるということを告げ知らされるわけです。そして4つ目のパウロの弁明が、その後パウロが神殿で見た幻です。まあ、パウロはダマスコからまたちょっと時を経てまたエルサレムに戻りますが、その時に、祈りを捧げるために神殿に行ったのでしょう。祈りながら夢心地になる、結構祈りながら寝てる人多いんですよね。パウロも祈りながら夢心地になったと書いてあるし、あのパウロすらも祈りながら夢心地になっていた。お兄さん、祈りを忘れたぐらい大丈夫だと思います。そしてそんな夢心地になった時にある幻を見ます。18節です。そして主を見たのです。主は私にこう告げられました。早く急いでエルサレムを離れなさい。私についてあなたがする証を人々は受け入れないから。 まあ、幻でイエス様に語られるわけですけど、エルサレムを離れなさいと告げられます。そして21節、すると主は私に、行きなさい、私はあなたを遠く異邦人に使わすと言われました。主の証人であっても同胞のユダヤ人に証するのではなく、パウルはこの幻を通して直接イエス・キリストから、あなたは異邦人のために証人として私は使わすと告げられるわけです。そしてこのお告げの通りに、私たちはパウロが3回にも及ぶ伝道旅行で異邦人に対して福音を伝えた様子をこれまで見てきました。しかし問題は、これまでパウロの弁明を聞いていたエルサレムにいた民衆は、ここでパウロのメッセージ、弁明に対して反応します。22節、人々は彼の話をここまで聞いていたが、声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまい、生かしておくべきではない。これまで静かに聞いていた民衆ですが、ここで再びパウロに対する怒りを燃やし、騒ぎ始めるわけです。なぜにここで急に始めたのかと言いますと、きっとパウロが私は異邦人に使わされるという言葉を放った時に、これがユダヤ人に対してトリガー、きっかけになったのではないのかなと想像します。なぜなら、もともとのこの騒ぎのきっかけは、パウロが異邦人を神殿の内庭に連れたという訴えから始まった騒ぎです。そしてそんなパウロが、私は異邦人のために使わされると、それはユダヤ人にとっては異邦人とは交わってはいけない、接点を持ってはいけない、タブーとされていた人たちに対して、私は進んで異邦人に使わされると話したことにより、もう一度その怒りが再燃してきたのでしょうか。ここでエルサレム中がまた大きな騒ぎになるわけなんです。でも今まで4つのパウロの弁明をポイントに分けて見てきましたが、もう一度この弁明を振り返ってみましょう。特にパウロ自身の方向性をちょっと図に示してみました。一つのポイントは、パウロはキリストに対して、教会クリスチャンに対し敵でした。全く反対、迫害をしていた立場だったんです。しかしそんなパウロが二つ目のポイントで、キリストに出会い方向が変わります。敵ではなく180度の方向転換、まさにあのギリシャ語のメタノイア、悔い改め、向きを変えるということが起こったわけです。そして3番目、アナニアにより、今度はキリストの敵として使わされるのではなく、キリストの証人、すなわちキリストの味方として、いや、キリストと共にあなたは使わされますということが伝えられるわけです。そして4つ目のポイント、彼はかつてはですよ、熱心なユダヤ人でありましたから、異邦人と接点を持つなどということはありえなかったパウロです。しかし今はキリストと出会い、向きが変わり、そんな異邦人に対して伝道をしていくということ、そしてそれゆえにです、今度はパウロはキリストの敵として、教会を、クリスチャンを迫害されるために、使わされていたパウロが、異邦人の ために福音を伝えるために使わされたパウロが今度は自分が同胞ユダヤ人から迫害を受ける立場になっているということです。全く逆の立場にこの弁明の中でパウロが入れ替わっているということなんです。これがパウロがキリストに出会った時に起こった出来事なんです。しかし皆さん冷静に考えてみてください。キリストに出会い、私たちがパウロが劇的に変えられ、そしてそんな変えられたパウロが多くの人々に尊敬称賛される立場へ変えられたならまだしも、実際に起こったことはキリストに出会え、変えられる前のパウロはこの世の目から見るならば、ユダヤ人たちの立場から見るならば、彼は律法学者でもあり、エリートでもあり、敬虔な宗教家でもあり、将来が有望された多くの人に憧れられるような認められる存在であったわけなんです。しかし今のパウロを見てください。どんな立場でいたでしょうか。それは称賛される尊敬される立場とはほど遠い鎖につながれた囚人として今人々の前に立っているんです。パウロの右左を見るならば兵士が取り囲んでいるんです。そして前を見るならば人々が叫んでいるんです。こんな奴は生かしておくべきではない。そんな立場へとパウロが変えられているんです。そんな弁明の中にあってとても大切な部分があると指摘するある説明がありました。それが10節なんです。ちょうどパウロがイエス様に光の中に出会う場面ですが、パウロはそこでこのように言ってるんです。主が私をどうしたらよいでしょうかと尋ねると、主は私に言われた、起き上がってダマスコに行きなさい、あなたが行うように定められているすべてのことがそこであなたに告げられる。まあ、祈るということはパウロにとっては当たり前のことでした。ユダヤ人ですから毎日決められた時刻に神殿または決められた場所で定期的に祈りを捧げており、それは子供の頃から決して欠かしたことのない習慣であったと思うんです。しかし何が特別かというと、この時に初めてパウロはイエス様に祈っているというんです。そしてそのイエス様に祈った内容がとてもシンプルでありますけれども、主よ私はどうしたらよいでしょうか。主よ私はどうしたらよいか。ここにこの変えられたパウロの姿があるというのです。それはそれまでのパウロはユダヤ人としてパリサイ人として律法学者として一流の教育を受け経験を積んできたエリート、有能な人物でした。パウロは自信、情熱、やる気に満ちていた人物だったんです。しかしそんなパウロがキリストと出会った時にどんなことが起こったか。パウロ自身もピリッピ人への手紙で言っていますが、私はキリストのゆえに全てを失いましたが、キリストと出会ったためにそれまで築いてきた立場や経歴やそのパウロの優秀な才能、それら全てを失ったけれども、それらは塵あくただと考えています。すなわち今までパウロを覆っていた様々な鎧がキリストと出会うことにより、パウロ自身塵あくた、すなわちゴミです、価値のないものとなった、そう言っているわけなんです。かつての自信にあふれていたパウロでしたら、きっと祈りの中で、主よ私はこれをいたしましょうか、主よ私はこれができますけどもどうでしょうか、そんな自信にあふれた祈りをしていたのではないでしょうか。ただキリストと出会ったパウロは、ただ今までの敵を主と認めただけではなく、ただただ私はどうしたらよいのでしょうか、そんな力のない祈りを捧げることしかできなかったのです。しかしそれはもはや自分ではなく、出会った主イエスキリストに委ねるしかできない、 いや、私はこのお方に全てを委ねたい。そんな信仰へとパウロが変わった瞬間であったのではないでしょうか。そしてこれこそが私たちにとってもイエス・キリストと出会った時の証ではないでしょうか。パウロと同じように私たちもこのキリストというお方に出会った時、何かが変わっているんです。今まで私たちにとってこれこそ価値あるもの、これは大切なもの、これだけは手放したくないとしがみついていたものが、キリストと出会うことにより見方が変わる。チリアクタになる。そしてそれらのモデルではなく、むしろ私たちはキリストにこそその価値を見出し、私たちは自分自身の生きる方向を変えていく。これがキリストとの出会いです。今まで目の前にあった、これこそが私の希望だ、望みだと思っていた、信じていたものではなく、今やそれらは全て過ぎ去り、キリストが私の希望であり、キリストにこそ私は希望を見出す生き方へと変えられていく。これが私たちクリスチャンの歩みです。ペテロの手紙第1にはこのように書かれてあります。ご一緒に読みましょうか。3章15節です。3、はい。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。皆さんにとってイエス・キリストを信じ、そしてイエス・キリストに従う歩みに希望を見出していますでしょうか。いや、見出しているだけではなく、その希望を証しできる、弁明できる用意、準備はできていますでしょうか。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。さあ皆さん、来週はどんな礼拝があるかご存知でしょうか。分かち合い礼拝です。聖書は言っています。いつでも誰にでも弁明できる用意をしていなさい。ぜひ用意してきてくださいそしてぜひこの皆さんで分かち合う、その恵みの中にイエス・キリストこそ私たちの希望であるということ、私たちの望みであるということ、そんな証にあふれた分かち合い礼拝になることをご一緒に期待したいと思います。お祈りいたしましょう。